さん、おはようございます。聖書を学ぶ会851回、ヨハネの黙示録の第8回、2017年6月7日です。でこの6月7日というのはここに書き換えておきましたけど、ローマのネロ皇帝が退位した日なんですね。あの人は自殺したんですよね、確かね。ネロネロと言われたんですけど、なかなか寝なかったんですけど、ついに自殺して寝ちゃったんですね。でもね、ローマ皇帝もいろんな人がいて、本当にもう大変な時代でしたよね。ある意味では平和といえば平和だったんですね。広い範囲にわたってローマの、まあ、法律といいますかね、その秩序の中で、結構平和っていうところもあったんですけど、しかし、ですね、皇帝礼拝というようなことが起こって、皇帝は神であるということを告白しないとですね、監獄にぶち込まれるとかですね、そんなようなことが起こったわけでありますが、そういう中にあってですね、キリスト教徒は本当に大変だったんですよね。もう皇帝を神だなんてとても呼べない、もう神はお一人だという、そういうことでですね、苦難に、あったわけでございますが、まあネロがあれですね、まあ、自殺をして退位をして、そしてそれじゃ あ元に戻ったかというと、そんなことはないんですね。やっぱり組織はやっぱり戻らないんですよね。そのまままた受け継いでいきますので、結構ずっとそういう苦難が続いたんですね。まあそういう中で、クリスチャンが本当に苦労をして命がけで信仰を守ってきた。そして今日の、まあ、キリスト教があると言ってもいいと思うんですね。そんな状況の中にあったキリスト教が、ついには、まあ、4世紀の末にはですね、ローマ帝国の国教となるという、もう考えられないような事柄が起こるわけであります。そしてこのネロ皇帝の頃にはですね、このローマの大火というのがあって、大火事があったんですね。そしてその何ですかね、犯人といいますか、それを起こしたのはクリスチャンであるというような、とんでもないことを言ってですね、クリスチャンの迫害に、まあ、油を注いだというような、そんな、まあ、歴史もあるわけでございます。まあ、そんなことを踏まえながら、このですね、ヨハネ、今ですね、また苦難の中にいるこのヨハネ、しかもパトモス島のですね、地下牢の中に入れられている。そしてしかし、まあ、仲間も一緒にいたようですね。そして、まあ、このひっそりと礼拝を捧げたりすることができるという、そういう環境の中で、この見た幻といいますか、それがヨハネの黙示録ということになると思います。今日はですね、新約聖書の396ページ、黙示録の第10章とそれから11章、学んでいきたいと思います。でこの特に11章というのは非常に、この難しい、難解と言われているんですね。つまり、どの辺をイメージするかということによっていろんな解釈が成り立つということでございますが、まあ、一番無難なと言いますか、まあ、ポピュラーということも言えないかもしれませんけど、無難なところをすぐ見ていきたいというふうに思っております。10章の1節を読みします。私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭に、虹をいただき、その顔は太陽のようで、その足は火の柱のようであった。そこまでにしたいと思います。もう一人の強い御使いですね。これは7人の御使いがいるわけですよね。しかしそれとは違うもう一人の御使いですね。雲に包まれて天から降りてくるのを見た。天からというのは、まあ、神の身元からという、そういう意味だと思いますね。その頭に虹をいただき、その顔は太陽のようで、その足は火の柱のようであった。まあ、 すごい、まあですね、光に包まれるというか、光を発しながらというか、そういうこのいでたちであったんですね。二節、彼は開かれた小さな巻物を手に持っていた。そして、右足を海の上に、左足を地の上に踏み下ろして、獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫ぶと7つの雷がおのおのその声を発した。そこまでにしましょうか。彼は開かれた小さな巻物を手に持っていた。巻物を持っていたんですね。そして、右足を海の上に、左足を地の上に、ということは結局はですね、宇宙を支配されるという、そういうこのイメージを表していると思います。そして獅子が吠えるように大声で叫んだ。獅子はライオンですね。彼が叫ぶと7つの雷がおのおのその声を発した。すごい、ですね、轟きのような感じですね。4節、7つの雷が声を発したとき、私はそれを書き留めようとした。すると天から声があった、あって7つの雷の語ったことを封印せよ、それを書き留めるなというのを聞いた。そこまでにします。私というのはもちろんヨハネですね。ヨハネであります。使徒ヨハネですね。書き留めようとしたんですね。7つの雷がおのおのその声を発した、見つかりの声ですね、これを書き留めようとしたんです。そうしたらですね、すると天から声があって、7つの雷の語ったことを封印せよ、それを書き留めるなというのを聞いたんですね。7つの雷の語ったことはこの封印せよですね、封じてですね、この秘密にしなさいということですね。書き留めちゃいけないってですね、封じて書き記すなということですね。こうです。それから海と地の上に立っているのを私が見た。あの御使いは天に向けて右手を上げ、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作り、世々限りなく生きておられる方を指して誓った。これはまああれですね、創造主なる全能の神ですねに向かって、この誓ったんですね。そしてもう時がない、と、誓ったんですね。もう時がないっていうのはどういうことかっていうとですね、もうこのもはや時間はないですね。ついに第7の災害の日が来る、つまり終末が来るですね。ウィークエンドじゃないですね世の終わりですから、終末が来る、もう時がないんだ、切迫しているということですね。裁きの時が切迫している。7節、第7の御使いが吹き鳴らすラッパの音がする時には、神がそのしもべ預言者たちにお告げになった通り、神の奥義は成就される。第7の御使いが吹き鳴らすラッパの音がする時にはですね、今ちょうど第7の御使いがラッパを吹き鳴らす前に割って入ったって感じですね。もう一人の強い御使いっていうのがですね、この十章の頭にありますけど、割って入ったような感じですね。そして、音がする時には、神がそのしもべ預言者たちにお告げになった通り、神の奥義は成就される。これは審判ですね。神の審判が行われるということですね。8節、すると前に天から聞こえてきた声がまた私に語っていった。さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手に開かれている巻物を受け取りなさい。それはよろしいですね。先ほどもう一人の強い御使いが いるわけでありますが、その手に開かれている巻物を受け取りなさいと、まあ、ヨハネにですね、命じたわけですね。9節、そこで私はその御使いのもとに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、取ってそれを食べてしまいなさい。あなたの腹には苦いが、口には蜜のように甘い。これも難しいですけど、取ってそれを食べてしまいなさい、食べてしまいなさい、これはまああれですね、ある意味の選ばれたものの、まあ、光栄といいますかね、神に選ばれたものの光栄、ですから、それを口にすることは蜜のように甘いですね。特別の任務をといいますかね、許可を与えられた人の素晴らしさですね。そして10節、私は御使いの手からその小さな巻物を受け取って食べてしまった。すると私の口には蜜のように甘かったが、それを食べたら腹が苦くなった。食べるというか、まあ、そういうことを特別の許しをいただけるという光栄は感じて甘かったんですけども、しかしそれをですね、この食べてみたら腹が苦くなった。それ内容が厳しかったって言うんです。そのですね、受け取ったこの巻物の内容ですね、読んでみたら、これはもう厳しい、この裁きが来る、裁きの深刻さをそこに、この記されていたと、そういうことですね。11節、その時あなたはもう一度多くの民族、国民、国語、王たちについて予言せねばならないという声がした、ね。多くの民族、国民、国語、王たちについて予言する。これはまあですね、まあ、世界中の、まあ、権力といいますか、そしてまた民といいますか、に対してですね、予言をしなければならないという声がした。それはまあ厳しい内容であったんですよね。裁きの審判の声であったわけであります。そして11章に入ります。それから私は杖のような計り竿を与えられて、こう命じられた。さあ立って、神の聖女と祭壇と、そこで礼拝している人々とを測りなさい。聖女の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはならない。そこは異邦人に与えられたところだから。彼らは42ヶ月の間、この聖なる都を踏みにじるであろう。そこまでにしたいと思います。さあ立って、神の聖女と祭壇と、そこで礼拝している人々とを測りなさい。測りなさいというのはカウントしなさいっていう、数えなさいということですね。そしてこの聖女と祭壇、これはまあイメージしていただけるのは、まあユダヤ教の祭壇ですね。至聖所があって、聖所があって、そしてイスラエルの男性、そしてその次がイスラエルの女性、ここまでがこの 中庭という中ですよね。そして外の庭、これが異邦人の庭だったんですね。異邦人はその聖所の中に入れなかったわけですよね。至聖所があって、聖所はそのですね、祭司たちがいて、そしてイスラエルの男性たちがいて、その外に女性たちがいて、そしてそこで一応あれですね、区切られていて、そしてその外が異邦人の庭であったわけでございます。それをイメージしていただくとちょっと分かりやすいかなと思います。2節もう一回読みますね。聖女の外の庭はそのままにしておきなさい。これ異邦人のところですよ。異邦人のところ、それを測ってはならない。そこは異邦人に与えられたところだから。 彼らは42ヶ月の間この聖なる都を踏みにじるであろう、聖なる都を踏みにじるであろう、まあ不信の民の、まあ、支配期間といいますかね、これが42ヶ月ですね。でこれにはですね、ちょっと声かけましたかね、レジュメの方からいただけますか。レジュメの一番下のところ42ヶ月というふうに書いてありますが、このところちょっと読みますね。42ヶ月とか、それから1230日とかいう数字が出てまいりますが、これは神を知らない者が支配する期間、つまり異邦人の支配ですね。紀元前168年頃、シリアの王アンティオコス・エピファネスはユダヤ人にギリシャ語、ギリシャ文化、ギリシャのゼウスの神のために祭壇を築き、礼拝を強要した。ユダヤ人は頑強に抵抗した。すると彼はエルサレムに侵入し、ユダヤ人約8万人を殺し、捕虜として売り飛ばした。ユダ・マカベア一族による支配に終止符が打たれた。その期間が42ヶ月、1230日であったという、こういう過去の事柄ですね。これは紀元前168年頃に起こったことでありますが、これを踏まえているのであろうというふうに、まあ、言われているわけでございます。つまり異邦人支配ですね、異邦人の、まあ、不当な支配ですね、それが3年半ということですね、42ヶ月、そして、4節、彼らは全地の主の見舞いに立っている2本のオリブの木、また2つの燭台である。これは何を言っているかと言いますと、これは教会のことですね。教会を代表すると言ってよろしいかと思います。日本のオリブの木と、それからまた2つの燭台ですね。5節、もし、彼らに害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう。これ教会のですね、神の裁きですね。もし彼らに害を加えようとする者があれば、その者はそのように殺されねばならない。予言をしている期間、彼らは天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている。さらにまた水を血に変え、何度でも思うままにあらゆる災害で血を打つ力を持っている。すごい力を持っているわけですね。そして7節、そして彼らがその証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って打ち勝ち、彼らを殺す。これは反キリストですね。反キリストが起こる悪魔の跋扈ですね。それがこの教会をに打ち勝って、そして彼らを殺す、クリスチャンを殺すということですね。8節、彼らの死体はソドムやエジプトに例えられている大いなる都の大通りにさらされる。彼らの死もこの都で十字架に作られたのである。そうですね、イエス様もですね、十字架につけられたですね。その都に再びですね、この大変な迫害が起こるということですね。そして、まあ、殺されるということですね。まあ、実際問題として大変なことが起こったんですよね。70年のエルサレム滅亡もそうでしょ。もう苦難の民ですよね。しかし、まあユダヤ教のユダヤ人ですね、この人たちは 最も小さい、取るに足りない、もう本当に小さな民であったわけでありますけども、しかし、この民は滅びない、今もですね、それこそこの間も言いましたように、ノーベル賞なんか圧倒的にこの連中が取るんです。数少ない、数は少ない。そしてアメリカもですね、トランプさんだって訪問したんですからね、それだけの力をアメリカの中で持ってるんですよ。何代か前にあれですよね、あのユダヤ人の女性が副大統領として、あれですね、選挙に出たことがありますよね。信じられない事柄なんですよ。数から言えばユダヤ人の女性がですね副大統領になるという、まあ、結局はあの大統領ともども落ちちゃったんですけど、そういうことって考えられない。なぜアメリカの経済はこの人たちによって支えられてるんですよ。もう大変な実力が違うんですよ。でまた、まあ、よく言われること、まあ、見たわけじゃありませんから言えないんですけども、あの戦争が始まる前にはユダヤマネーが動く、ユダヤマネーのバックアップがなければ戦争はできないと言われるぐらいにですね、このユダヤ人の、まあ、財力といいますかね、そういうものはすごいですね。そして世界の、まあ、ユダヤ人たちがある意味で連帯をしているという、ですから経済を動かしているのはユダヤ人だって言ってもいいぐらいに、まあ、実力があるんですね。でも少ないですね。1500万ぐらいしかいないでしょ。そういうのを考えると、神様が選んでくださった神なのに、なんとまああっちへこっちへですね、この国外追放されて、ひどい目にあって、あのナチの、ああいう迫害にもあってと言いながら、しかし、世界を後ろから、まあ、支配しているようなところがある。これはまた、まあ、神様のですね、特別の何か選びといいますか、それは神様はお忘れになっていないということの証明かもしれません。まあ、ユダヤ人に対してはいろいろ言うことはあるかと思いますけど、しかし神が選んだ民であることは間違いない。そしてローマ帝国は滅びてもユダヤ人は滅びない。これはもう何か私たちに、ですね、特別の神の力をこの思わせる出来事であるというふうに思います。さてどこでしたっけ、9節でいいでしょうかね。いろいろな民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めるが、その死体を墓に納めることは許されない。勝利を祝ってし、まあ、喜ぶことは許されるんですけどね、墓に納めることは許されない。十節、地に住む人々は彼らのことで、喜び楽しみ、互いに贈り物をし合う。この二人の預言者は地に住む者たちを悩ましたからである。まあ、短い期間ですね。11節、3日半の後、命の息が神から出て彼らの中に入り、そして彼らが立ち上がったので、それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。生きたものとされた命の息ですね。彼らが立ち上がったですね。まあ、よみがえりでしょうね。それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。その時天から大きな声がして、ここに登ってきなさいというのを彼らは聞いた。そして彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見たですね。昇天ですね。それこそエリアのようにですね、天に上げられるということですね。雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。敵というのは彼らを このクリスチャンをやっつけたというか、人たちですね、13節。この時大地震が起こって、都の10分の1は倒れ、その地震で7000人が死に、生き残った人々は驚き恐れて天の神に栄光を期した。栄光を期したというのは悔い改めたんですよ。この大変な都の10分の1は倒れ、その地震で7000人が死に、生き残った人々は驚き恐れて天の神に栄光を期したですね。生き残った人たちはみんな悔い改めたんですよ。神様のこの威力といいますかね、それを恐れあがめたということだと思います。14節。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると大きな声が天に起こっていった。この世の国は我らの主とそのキリストとの国となったですね。いよいよ第七の御使いですね。今まではちょっと割って入ったんですね。もう一人の強い御使いというのが別に入ったんですね。そしていよいよ第七の御使いがラッパを鳴らした、吹き鳴らしたんですね。この世の国は我々の主とそのキリストとの国となった、主はいよいよ限りなく支配をなさるであろう、これがですね、ヨハネがパトモス島の地下牢の中で、見た勝利の幻ですね。今はもう本当に苦しい、ローマ帝国の蹂躙の中で、もう本当に、命を失う人たちも大勢いた、そんな中でですね、勝利の、幻を見たわけでございます。16節。そして、神の御前に、御前で座についている24人の長老はひれ伏し神を拝していった。今いまし、昔いませる全能者にして主なる神よ、大いなる御力を振るって支配なさったことを感謝します。今いまし、昔いましですね、永遠なるお方ですね。昔も今もまた、未来にわたってですね、全能にして、主なる神よ、大いなる御力を振るって支配なさったことを感謝しますですね。ついに、勝利を与えてくださったということですね。くださる方ですね。18節。諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表されました。そして死人を裁き、あなたのしもべなる預言者、生徒、小さなものも大いなるものも、すべて皆を恐れる者たちに報いを与え、また地を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来ましたですね。ついに不信仰ですね、神に逆らう者に対する裁きが来たということですね。裁きの時が来た。19節。そして、天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えたですね。契約の箱ですね。イエスを愛して、信じるすべての民にですね、与えられるものですね。また稲妻と諸々の声と雷鳴と地震とが起こり、大粒の雹が降ったですね。契約の箱というのは、キリストの契約と言ってもいいかもしれないですね。これが、 11章ですね、11章と意外と時間がまだありますね、それではですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。後日また復習しながら見ていきたいと思います。天から声があって七つの雷の語ったことを封印せよ、それを書き留めるなというのを聞いたってですね。これはそれを封じて書き記すな、秘密にせよということですね。そしてもう時はないというのがありましたね。第7の災害の日は近い、時が来て反キリストが地上に侵入しようとしている、神と人の悪との最後の対決の時迫る、もう時はない。そういう意味では時はないんです。もう差し迫っている、時は先差し迫っているというところですね。そして神の奥義、神による最後の勝利、人の悪の敗北ですね。今ローマ帝国もですね、クリスチャンたちを迫害して、そしてそれこそ皇帝礼拝をですね強制している、そんな状態でありますけれども、しかしですね、その悪はいずれ滅びる、そういうことですよね。敗北する。そして御使いの手に開かれている巻物を受け取りなさい。あくまでも人の意思で受け取らなければならないのである。神は決して押し付けることはなさらない、受け取りなさいというですね、ヨハネ黙示録の3章の20節にこうあります。見よ、私は、戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。イエス様ですね、これイエス様ですね、決して自ら戸を打ち明けて、そして私たちの中に無理やりに入ってこられるようなことはないということであります。あくまでも私たちの自由意志で、私たちの意思をですね尊重して、そしてこの中から開けるなら静かに入ってこられて、私たちを祝福してくださるお方、これが私たちのイエス様であります。それと同じようにですね、この見つかりの手に開かれている巻物を受け取りなさいというのは、あくまでも人の意思で受け取りなさいということですね。命令ではないですね、勧めですね。そして取って食べてしまいなさい。エゼキエル書にこんなのがあります。3章の3節4節。そして彼は私に言われた、人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、これであなたの腹を満たしなさい。私がそれを食べると、それは私の口に甘いこと蜜のようであった。彼はまた私に言われた、人の子よ、イスラエルの家に行って私の言葉を語りなさいですね。こういうこの旧約聖書の言葉といいますかね、それがこのヨハネのですね幻の中にですね出てきている。ですからこれ、ヨハネの幻といっても、ヨハネの個人的な勝手なじゃなくて、やっぱ聖書的なんですよね。しかも、旧約聖書ですね。だからこのヨハネ、なんて結局漁師のせがれだったわけでしょ。魚がなんか取っちゃってですね、やったみたいにやってた平凡な青年だったわけでしょ。それがですね、この旧約聖書ですね、当時で言えば聖書ですね、聖書にもう、精通しているどこではなくして、ほとんどもうそらんじていたということが、想像できますね。そうでないところ浮かんでくるイメージまで旧約聖書の御言葉が入ってくるわけですから、パウロもそうだと思いますね。エペソで毎日ですね、説教したって言うんでしょ。で、巻物なんか持ってけませんよ。彼は旅してるわけですから、 みんな頭の中に入ってるんですよ。巻物のね聖書なんてもうとにかくこんなものだってね、これだけあるわけですけど、巻物っつったらもういっぱいあって、とても持っていけない、トラック乗せていかなきゃならないような、当時はねトラックありませんから、頭の中に入れるしかなかったんですよ。だそういう意味ではあれですね、今こういうふうにして私たちは書物を用いて文字で、この読むっていうことは、まあ、素晴らしいことでありますけども、逆に言うとそらんじるとか、本当に自分の内側にこの御言葉を蓄えるとか、そういう点では弱いって言ってもいいかもしれませんね。当時の方がしっかりと、ですね、もう頭の中にといいますか、この自分の内側に、御言葉が入っているという、そういうことを想像することができると思います。11章の方ですね、レジュメ、神の聖所と祭壇、聖所の外の庭、イスラエルの神殿を元にイメージしている。神の聖所と祭壇は神の至聖所ですね、これがあるでしょ、契約の箱があるわけでしょ、そして、イスラエルの祭司がその次のところにいて、そして民の男女が席に着く選民用の場所ですね。まず男性、そして女性ですね。そして異邦人はその外の庭がその席だった。聖所の外の庭とは異邦人に与えられたところ。しかしヨハネはすでに消滅したエルサレム神殿ではなく、キリストの教会、神の民を指し示していた。つまり神の民は封印を押されて、恐ろしい試練の時にも主によって守られ生き抜くことができる。それに対して教会の外にいる霊的異邦人は滅ぼされてしまうのであると、ね、つまり今置かれているヨハネの状況 との逆転ですね。逆転です。異邦人の方が裁かれるということですね。そしてその次、2人の証人、これはもしかするとモーセとエリアではないか、変貌山にも現れてイエス様とですね会見をされますね。その2人の証人というのはモーセとエリアではないかというふうに、まあ、想像できるわけでございます。全168節、これやっぱりさっき言いました、もう一回言いますね。シリアの王アンティオコス・エピファネスはユダヤ人にギリシャ語、ギリシャ文化、ギリシャのゼウスの神のために祭壇を築き、礼拝を強要した。ひどいもんですね。ユダヤ人は頑強に抵抗した。すると彼はエルサレムに侵入し、ユダヤ人約8万人を殺し、捕虜として売り飛ばした。ユダ・マカベア一族による支配に終止符が打たれた。その期間が42ヶ月、1230日であった。ここには数字が、ね、本部の方に出てきますけど、それがこれを踏まえているであろうというんですから、大変ですね。すごいことをですね、ヨハネさんは、もうしっかり、ですね、数字まで、ちゃんと入ってるということですね。そして契約の箱が見えた。イエスを愛し信じる全ての人々との契約ですね、の箱ですね、これが見えた、いうことで、まあ、この難しいと言われる 10章11章ですね、本当に確かに読んでいくと何だかわけわかんないんですけど、でもまあ私結構いい時にこれ読んでいるのかなっていうふうに思いますね。っていうのはまあ今世の中もですね、だいぶきな臭くなってきたでしょう。あっちで争いが起こり、こっちで争いが起こり、アメリカがですね空母ですね、あれ原爆積んでるでしょうからね大変ですよ。あれだけで勝っちゃうつもりでいるわけですから、 北朝鮮なんかひとたまりもなくやられちゃうでしょうね、あれでやられたら。でも北朝鮮だってそう簡単にね、それで負けて、何も周りに害が及ばないってことはないですよね。大変ですよ、韓国なんか大変ですよ、もうあれなんかあったらですね、まあそれからもう私はアフリカとか中東とかね、もう争いばっかり起こって、そしてもう今やあれですね、軍事産業っていうかあれですね、あれで儲けてる人がいっぱいいるわけですからね、武器は売れないと困るんですよ、でも使わなきゃ売れないですからね、使ってもらわないと困るっていう方々もいるわけですね、しかしその兵器たりはとんでもない兵器ですから、もう平気ではいられないぐらいの危険なものですからね、それを持ってみんなでバチバチ始まっちゃったら、もう人類も本当にもう滅びますね、本当に、まあ考えてみると危ない時代に生きているかなと思うのと、私のように年齢が進んできますと、そういう何て言うんですか、 世の終わりが来ようが来まいがですね、自分の終わりが近いということがあるわけでございます。その時に何を持っているのか、何を持っているのか、キリストによる勝利を握っているのかね、それともこの世で、死んでしまえばはいそれまでよというふうに、思うのか、これはもう一人一人がなんですかね、突きつけられているもう切迫した選択だと思うんですよね。自分の人生、そしてまたその後に、未来はあるのか、永遠はあるのか、そういうことをやっぱ考える、それは非常に大切なことだと思いますね。もう日本人ぼつぼつ考えないとまずい時代に入ってるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味ではこの黙示録というのは、そういうまあ世の終わりとかなんかじゃなくて自分の終わりですね、このことも含めて、考えるのには非常に、素晴らしい、書なのかなというふうにも思います。そうですね、日本でも平安時代には末法思想っていう、これはまあ仏教の方の一派から来てるんですけど、これも結構悩ましたんですね、もう世の終わりが来るってね、藤原道長なんかですね、月の欠けたるを見たことがないなんて言ってた人もですね、最後はですね阿弥陀仏とかですねに紐を8本ですかなんかこう握ってね、そしてもうその浄土に行きたいと言ってね、この最後の息を引き取る段階ですね、道長ですからね、月の欠けたるを見たことがないというような、そんな、まあトップですよね、日本のトップ、それもですね最後はですね救いが欲しかったんですよ、それがまあ彼にとっては浄土であったんだと思いますけど、それと同じように私たちだってね、時代は変わっても科学の時代になってもですね、やはり、本当の意味の平安というか、このビジョンというか、なんかそういうものを持たないで、ただ死ねば終わりよっていうのではなんか済まされない。まあ、人間の本性みたいなものもあるのではないかなというふうに思います。そういう意味ではこのヨハネ黙示録を今のこの時期に私にとってはですね、ご一緒に学べることは、時期にかなっているというふうに思いますね。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、みんなを賛美します。あなたの御愛によって今日も守られて、ご一緒に、あなたの書黙示録を学ぶことができました。主よ、どうぞ私たち、そしてまた私たちのこの国民、そしてまた世界の人々に、どうぞ主よ、本当の意味の救いと、そしてまた希望と、そしてまた主よ、永遠の未来を、そして明るい未来を お与えくださいますようにお祈りを申し上げます。どうぞ主よ、あなたが助けてくださって、この今少しく騒然として来ている世界でありますが、どうぞ主よ、あなたが大きな戦争に至ることがないようにどうぞ守ってください。杉氏世紀は本当に戦争の世紀でありました。とんでもない人たちが殺し合う、そんな世紀でございました。どうぞこの世紀はそんなことのない、そして今武器がものすごい勢いでこの増え、その威力を増している時でありますが、どうぞ主よ、それを使って、そして共に滅びるようなことがありませんように、どうぞ主よ、あなたの主よビジョンを、そしてあなたの平和の主よ御言葉をどうぞ一人一人にお与えくださいますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。